わけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、果たしています。
それでは中西先生にメッセージをお送りいただきます。メッセージはペテロの信仰告白です。
おはようございます。ご一緒に礼拝できる大変嬉しく思っています。先ほどの力強い賛美を大変、心強くまた素晴らしく、聞かせていただきました。さてペテロのシリーズということで、御言葉を取り継いでおりますが、私は、高校3年生でクリスチャンになりました。それまでは毎年全く仏教職の中の家庭で育ちましたので、毎年初詣というか3つの神社お寺をお正月には初詣で通っていたわけですね。でそこでは何が祀られているかというのはクリスチャンになってからやっと分かったわけで、別に何を祀っているか私にとっては当時は関心がありません。私にとっての関心は自分の願いが叶えられるということであったわけです。やがて導かれまして高校3年生で教会に通うようになりました。そしてさまざまなところを通りながら自分の人生の、魂の必要というものを満たしていただいたとともに、聖書を読むようになって分かってきたことは、大切な問いが聖書として神から人類に尋ねられているということが分かってきたわけですね。それは何かというと、あなたはイエス・キリストをどう受け取りますかということなんですね。2000年の間、あらゆる教会で、またあらゆるところで、同じように尋ねられている、それはあなたはイエス・キリストをどう受け取りますかということなんですね。これがあなたの人生を大きく左右することでもある。でその問いに正しい答えをしたのが今日出てくるペテロという人物なんですね。十二使徒と呼ばれるイエス・キリストの弟子、そのリーダーのような人物、その人物がイエス・キリストへの信仰の告白をしたわけです。で今日お伝えしたいことは、皆さんもイエス・キリストをどう受け取るか、改めてクリスチャンも含めて考えていただきたい。そしてその信仰の告白を誰が一体導いていくのかということですね。この大きな2つのテーマに絞ってメッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお祈りください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。愛する方々と今あなたを賛美し、また祈り、また今御言葉を聞こうとしています。お一人お一人の人生がそこにあります。またそのような人生の中であなたの問いかけ、語りかけを聞きます。どうぞ大きな大きな質問に対してお一人お一人がせっかく教会においでになっていらっしゃいますので、正しい応答をいたしまして、あなたの御前にふさわしく歩むことができますように、この時を豊かに祝福し帰ってください。尊い救い主イエス様の名を通してお祈りをします。アーメン。今もそうでありますけれども、当時もですね、イエス・キリストに関するいろいろな考え方、3種類の評価というものがこのヨハネの福音書の6章には描かれているわけです。それを整理しながら考えてみたいと思うんですね。第一のタイプはどういう人かというと、キリストは単に人間に過ぎないとみなす人です。6章の42節をご覧いただけますか。 この6章は比較的長い章なのですけれども、イエス・キリストがどなたであるかということがいろいろと取り沙汰されたところであるわけですね。6章の42節、彼らは言った、あれはヨセフの子で、あれはというのはイエス・キリストのことなんですが、あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか、どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。つまりイエス・キリストはいろんなことをお話をし、奇跡も表すかもわからないけど、要するにあれはヨセフの子だろう、人間しか過ぎない、まあ偉大な宗教家かもわからないけれども、要するにヨセフのところに生まれたせがれ、大工の子だろう、こういう考え方なんですね。今もそうですね、私も40年近く牧師をしてまいりましたので、この開拓伝道から来ていろんな方々のお話を聞いてきました。で、最終的にその方はやっぱりどう考えてもイエスは人間じゃないんですかっていうのがいつも戻ってきてしまうんですね。それはまさにその方だけではなくて当時もあったんですね。ヨセフの子だろう、人間だろうということ。しかしいくつかイエス・キリストの言葉自身を見たいと思いますが、6章の38節ちょっと戻りますが、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。ひらがなで私という場合は神ご自身かイエス・キリストご自身を意味しておりますが、ここではイエス・キリストです。イエス様がおっしゃったんです。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。さらに46節をご覧いただけますか。46節、誰も父を見た者はありません。ここで言うのはヨセフのことではなくて父なる神のことです。誰も父を見た者はありません、ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。この者とはご自身のことです。つまり天から下ってきたといい、父なる神を見たといい、イエス・キリストははっきりとご自分がどのようなところから来てどのようなものであるのかということをはっきり自覚して主張しておられるわけですね。で、こういう類のですね、証言をするという人は大概返事扱いされるでしょ。ね、朝原彰子もそうですよね。あるいは歴史上いろんな人物が来ましたが、私は神であるみたいなことを言う人はやっぱりもうなんていうか歴史の古いにかけられて落とされるわけです。あるいはまともに扱ってもらえない。なのにこの2000年の間で最大の信徒数がいるんですね。真面目な人が真面目にそうだと受け止めていくんですね。これはどういうことですか。イエス・キリストが単なる偉大な宗教家、三大聖人の一人みたいなことを多くの場合言われたりいたしますが、聖書を読む限りにおいてイエス・キリストは自ら父なる神を見た、天の父から戻ここに来たということを言ってはばからないお方なんですね。イエス様は大変謙遜なお方で愛に満ちたお方です。人間みたいなプライドみたいなことでうんうんを言うような方ではないわけです。ところがご自分が何者であるかということに対してははっきりと主張なさった。偽りであったならば今日の広がりは到底ありえなかっただろうと思いますね。これが第一のタイプです。第二はキリストを御利益の提供者とみなす人です。6章の26節をご覧いただきますか。 6章の26節、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。この6章のところでは、実は5つのパンと2匹の魚から5000人男子を養うというすごい奇跡が行われたところなんです。それを体験した人たちは、イエス様についていったら、食べ物の上、渇きというものはなくなる。つまり、今でいうご利益を提供してくれる存在、自分の必要を満たしてくれる存在、と思ったわけです。ですからイエス様のところにやってきた。イエス様に見抜かれてしまったんですね。あなた方が私のところに来たのは、パンを食べて満腹したからだ。つまりキリストを自分たちの空腹、必要を満たす提供者としてしか考えないんです。日本は特にこのことが強調されておく必要がありますね。というのは、私もかつて先ほども言いました神社参拝を毎年、ここ、まあ、2年生まで行ってたわけで、で後で分かったことは、例えば大願成就とかですね、受験の神様とか、あるいは勝負に勝つとか、まあ、ともかく、まあ、無病息災であれ、家内安全であれ、ご利益というものが神社には必ずあって、それを欲しさに行くわけですね。これが日本の宗教観です。ですから、パンを求めてやってきたと言われるのは、まさに我々日本人にも考えさせられてしまう言葉なんですね。つまり、神につながっている理由は、神ご自身が命の創造者で、本質的に我々は神を礼拝するものなのだからという意味ではなくて、神がくださるものが欲しいからつながるわけですね。例えて言えば、子供がお父さんのところに行くのに、お小遣いが欲しい時だけ行くとしたら、そして会話がないとしたら、これはどうですかね。お前は私のところに来るのいつでも1万円お小遣い欲しいという時、その時しか来ないなみたいなこと言われる。これはおかしい親子関係ですよね。そうじゃなくて普通の会話する。こんなことが嬉しかった、こんなことが悲しかった、あるいは普通の会話をしていく、そういう中で、まあ、交わりが生まれてくるわけで、必要なことがあるから親のところに行くっていうのは、それはご利益っぽいことになるわけですね。確かに人生には苦難はつきものですね。しかし苦難があるからといって、もう神は何も私のことは顧みないといって、神がくださるものにだけつながっているっていうあり方は、やはり考え直す必要があると思うんですね。世の中には苦難の中にあっても実にすごい人がいますね。昨日私は実はフィギュアスケートを見てたんですよ。ご覧になりましたか？この前もなんか見ましたって言ったら、みんなうなずく人は少なかったんだけど、今日も心細そうで、どうかな、中国大会があったんですよ。ね、でそこで羽生結弦という選手、19歳ですよ。もうソチオリンピックでも金メダル、グランプリでも金メダル、もう去年はもうすごい記録だったんです。で今回もいけるだろうと、体調が悪かったんですが、まあ、いずれにしても、ショートプログラムでは第2位でした。もう一つうまくいかなかった。で、フリーのプログラムに、まあ、頑張るということで臨むわけですが、まあ、上位 6人の選手は、そのパフォーマンスする前の6分間、練習の時間があるんです。全員6人、スケートリンクの中に入ってた、こう練習するわけです。その時に羽生選手が中国の選手と後ろ向きですが、ダーッとそっちも来まして、相当なスピードを出していますが、振り向きざまにバーンとぶつかってリンクに倒れてしまったんですね。もう悲鳴がふわーっと、女の子たちがたくさんいましたので、もう悲鳴が聞こえてきます。そしてどちらも倒れましたが、まあ、被害は羽生選手の方が大きかったと思います。 そして肩を震わせながらうつむいて、やがてリンクにもう寝そべってしまいました。仰向きに倒れてしまったんですね。そしてしばらくすると血が流れてきたんですね。この頭を切ってるんですね。そして顎も切ってるんですね。後で分かったのは、頭が3針、顎が7針、縫わなければならないというような大怪我をしたんですね。首筋流れているリンクの上に、氷の上に血が塗られていると。というのが分かってるんでしょうかね。もう位置から全部解説しないといけない。そしてですね、もうこれはもうダメだと。危険だと。で、事実ですね、松岡修造という熱っぽく語る元テニスのプレイヤーがいたでしょ。で、羽生君、もうこれは危険した方がいい。もう将来のために危険した方がいいみたいな言ってるわけですよ。で、事実、ぶつかった相手方の中国選手はもう危険ということで、アナウンスが入ってました。それほどの大怪我をしたんですね。ところが、羽生選手は出てきたんですよ。こんな太いテープを巻いて、顎もこう、いろんなものを巻いて、そして当然ジャンプ4回転はできなかったんですけれども、しかしその中でも2つは成功したんですね。そういう中で2位に躍り出ていったわけですね。で、そういうことを見ると記録ではないんですよね。そういう困難とか苦難とかにくじけないで生きていく。後で、松岡インタビュアーが言っていましたけれども、羽生選手というのは東北出身なんですね。震災を経験してるんですね。そしてお母さんと3日間体育館で、と16歳の時にそれを経験している。そして彼の願いは、オリンピックでも優勝したんですけれども、オリンピックのゴールドメダルを取ることが僕の目標ではないですって言ったんですね。それは少しでも何にもできないけれども、遠くの人たちを励ますことができれば、それは僕の最終的なゴールです。感動しましたね。こんな19歳でこんな生き方をする人がいるんだ。何かの地位を目指すとか、何かの賞を取るとか、何かを目標にするというのはアスリートたちに多いと思うんです。一般の人たちもそうだと思うんですよ。しかし、自分のようなものが、遠くの人たちに少しでも、自分でも励ましを与えることができるとしたら、それこそが僕の、ゴールです、目標ですと言ったんですね。そう考えてくると、世の中にも、苦難の中でも、何とも、それを超えて生きていく素晴らしい人たちがいる。当時の人たちはパンが欲しいと言って飢え渇いてイエス様と来たんです。本来は神がお送りくださったイエス・キリスト、真の人間の必要、その必要を満たすお方としてイエス・キリストを求めなければならないのに、生活のためにしかつながらないこの人たちが現実にはいたんですね。当時も今も変わらないんじゃないでしょうか。第三のタイプは何かというと、これはペテロ、まさに信仰の告白をした人です。6章の先ほど読んでいただいた箇所の中で、68節と69節にペテロが代表して答えるわけですね。するとシモン・ペテロが答えた、主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。そして今週の御言葉は先ほど読みましたが、これはまた新たなところでマタイの福音書がペテロの告白を書き表しているところなんですね。主法の御言葉を読んでいただきますと、シモン・ペテロは答えて言った、あなたは生ける神の御子、キリストです。これが2000年の間、ありとあらゆる教会において、教会の中で我々一人一人が誰もが答えねばならない質問に対する答えなんですね。イエス様、あなたこそ私の真の必要を満たす救い主です。罪からの救い主、人生の虚しさからの救い主、不安の中にある時のその救い主、死の不安の中にある者の命の解決者、まさにあなたこそ私のキリストです。 救い主ですという告白、これがもう世界のありとあらゆる教会でなされねばならない正解の答えであるわけですね。皆さんにもそれをしていただきたいし、修道者の方々がこの告白というものをいずれなさることができるようにと願ってやまないわけです。またクリスチャンもいつの間にか、先ほどお伝えしました3種類のタイプというのがありますが、いつの間にか違う形で神との関係がつながってしまっているということにありがちですので、覚えていただきたいと思うんですね。さて最後に見ておきたいことは、このペテロの信仰の告白を支えたものは何であるかということなんですよ。今週の御言葉をちょっと見ていただきたいんですが、17節、つまり後半の御言葉なんですね。イエス様が言われた言葉です。するとイエスは彼に言われた、バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。ここからメッセージを2つしたいと思うんです。1つは、なるほど、あなたが信仰の告白をクリスチャンならばしたでしょう、洗礼を受けるときにしたでしょう、あなたの告白があればこそではあるんだけれども、この御言葉を読むと、あなたの告白に導いた方がいらっしゃるということがわかりますね。このことをあなたに明らかにしたのは人間ではなく天にいます私の父です。つまり全能の神があなたに働きかけて、あなたにイエス・キリストは私の救い主ですという告白に至らせるように働きかけてくださった、そのような出来事をあなたは体験したのだということなんです。すごいでしょ。全能の神があなたに注目をして、あなたに信仰の告白に至るように働きかけてくださったの。どんなに偉大な人物があなたに目を留める、有名人があなたに目を留める、声をかけてくれる、嬉しいことでしょうか。だとするならば、全能の神が、すべての死の主があなたに目を留めて、ペテロに信仰の告白に導かれたように、あなたにも目を留めて働きかけてくださった出来事、それをあなたは経験したんです。第二に、神の業であるとするならば、神が全責任を持ってあなたの信仰の告白を導いてくださるであろうということです。まあ誰もがそうなんですけれども、私は死ぬまで信仰を全うできるかなと思うときはあると思うんですよ。いろんな試練があったり、辛いことがあったりして、もう教会行くのやめよう、もう信仰するのやめようというような思いを持つようなときもあったかもしれないし、あるわけですよ。つまり自分というものはそれほど移り変わりの激しいものなんですよ。しかしありがたいことに、あなたが信仰の告白の主ではないんです。主人ではないんです。あなたの告白を導いたのは全能の神です。ならば、全能の神が働きかけて導いてくださったようなほどの出来事であれば、神が全責任を持ってあなたを信仰の最後まで全うして導いてくださるということなんですね。皆さんの中には、子供さんがかつては洗礼を受けた、でも今は教会から離れてしまっている、信仰の影の形もない、そういうような思いがすると、嘆いて祈り続けている方もいらっしゃるかもわからない。言えることは、我々人間は今日しかわからない、明日がわからない、3年先がわからないけれども、過去も現在も未来も一点で見ることのできる全能の神は、たとえ途中プロセスの中で離れているかのように見える人でさえも、全能の神が真に働きかけてくださったことであれば、必ずや回復へと導いてくださる、そう信じていいのです。私自身も多くの方々の信仰の回復というものを現実に見てまいりました。皆さんもそういう信仰を持って離れてしまった、そういう方々のために嘆くことがあるかもわからないけれども、信頼して主の御業、 神が起こしてくださった技なのだ。だから全責任を持って導いてくださるということを覚えていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、シモン・ペテロがイエス様に向かってなしました信仰の告白、さまざまな評価がイエス様に対してあったことを改めて思われました。当時も今もほとんど変わりはありません。単なる偉大な宗教家とは思っても、神の御子救い主だとは思えない、そういう人たちが当時もいました。また当時もパンのための必要を満たす存在としてしかイエス・キリストを見ない、ご利益的な見方でイエス様を見ている人たちもいたことを改めて思わされます。天の父様、私どもは、私自身もそうでありましたように、教会に来た理由は表面的な何らかの問題の解決のためということがありました。しかしそこから転じて、人類に語りかけられているあなたの御一人をイエス様を私は一体どう受け止めて理解するのかということが問われている大切な質問、それを誰もが答えねばならない質問であることを改めて思わされます。主なる神様は、今日出席をなさったお一人お一人がクリスチャンはもちろん深い確認を与えられ、そしてまた信仰の導き手であり完成者である、そのイエス様を仰ぎ見つつ主に委ね、また離れている者をも主に信頼しつつ歩むことができ、また求道中の方々は真に正しい応答をいたしまして救いに預かることができるように心からお祈りいたします。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。アーメン。